増田先生、肝臓の検査、また脂肪肝の発見の検査となりますと、どういうものがあるんでしょうか。
はい、内科の先生を尋ねますとですね、まず血液検査、
はい、
それから腹部の超音波検査をなさると思います。多くの患者さんは職場の検診であるとか学校の検診で、少し肝臓の機能が悪いよと、肝機能が悪いよと指摘されると、内科の先生紹介されると思います。体型から見てですね、脂肪肝が疑われるときには腹部の超音波検査をまず行います。
はい、
これは痛くも痒くもないですから、割と簡便にやれる検査ですが、この時に脂肪が肝臓に溜まってますとですね、輝くように白く肝臓が映るんですね。よくブライトリーバーって私たちは呼んでますけれども、
私たちも検査の方と一緒に画像を見ることがありますけれども、全部先生白く見えたり、その輝くようにという見分けがなかなか、
普通は肝臓というのは大体暗い臓器に映ります。それが白く変わってしまいますので、
じゃあ一般の私たちでも見たら分かると思いますよ。分かるほどに、そうなんですか、輝く白っていうのはね。そうですか。そして血液検査というお話もありましたが、はい、血液検査からはどういうものが分かってくるんでしょうか。
はい、先ほど言いました、肝機能が悪いよって指摘されるときは、大体は AST、ALT と言われるような肝臓の肝細胞がどのくらい壊れているかという指標がまず大事だと思います。でその値が高い場合には、より肝臓の壊れ方が大きいということですので、体をいたわるという必要が起きてきます。それから先ほど申し上げましたように、糖尿病を合併してますと病態が進行する可能性があります。ですので糖尿病の検査も血液検査から診断していくということになります。
さあ、そしてその後もう少し詳しく調べましょうというところが、どんどん増田先生の分野に入っていくわけですね。
糖尿病合併していると病態が進行しやすい、あるいは先ほど申し上げた ALT、AST が高いというときには病態が進行する。そうなりますと、やはり先ほど申し上げた非アルコール性脂肪肝なのか、あるいは病態が進行する非アルコール性脂肪性肝炎、ここまで病態が進んでいるのかということが大事な鑑別点になると思います。でそのためには肝生検といいまして、肝臓の生きた検査と書いて肝生検と言いますが、肝臓に小さな針を刺して組織を取ってまいります。
うわ、
その組織を顕微鏡で覗くのが私たち病理の仕事です。
その肝生検ですけれども、また次週柿坂先生にもご出演いただいてお話を伺うことになるのかもしれませんが、先生どのようにして生きた肝臓を取ってくるんでしょう。針でとおっしゃいましたね。
はい、肝臓に針を刺しまして、針の中に入ってくる組織、これを検査材料とするんですが、大きな血管等を避ける目的でエコー化肝生検、腹部超音波検査ですねを行いながら、大きな血管を避けて針を刺すと、そうしますと合併症であるその出血とかそういうのを抑えることができます。ですから臨床の先生は腹部超音波検査を行いながら、肝臓の一番血管の少ない部分、組織の部分が多いところを採取してくるというような形で肝生検を行っています。
その病理ご担当の増田先生の立場から、その肝臓の中のどこの位置でも大丈夫なのか、この辺りとこの辺りで A 地点と B 地点で違う結果が出るのかとか、その辺りもちょっと興味深いところですけれど、
はい、もちろん何か選挙性の病変ある塊があるという時には それを狙うということもありますが、この非アルコール性脂肪性肝疾患の場合にはだいたい均等に同じように病態が存在するということが知られておりますので、大きな血管を避けるということで専念して肝生検を行っている状況です。
ああ、なるほど。そういうところに気を配って肝生検をすれば調べることができるよということなんですね。
そうですね、
実際に肝生検が先生のもとに届きました、ここからどういう検査になるんでしょうか。
はい、我々はこの生検材料を顕微鏡で覗いて病態の進行を判断します。で、最初にこの非アルコール性脂肪性肝疾患なのか、あるいはその他のウイルス性肝炎というものなのか、ここはまず病歴からも分かりますし、顕微鏡を覗いてもそれが知ることができます。で、もし非アルコール性脂肪性肝疾患ということが判断できましたらば、それから2つに分けます。非アルコール性脂肪肝にとどまっているものなのか、あるいは非アルコール性脂肪性肝炎まで病態が進行しているかというのを見ます。で、その鑑別点としましては、先ほど申し上げたように非アルコール性脂肪肝の場合には炎症、中性脂肪の塊がいっぱいあるということと炎症、その程度であれば非アルコール性肝脂肪肝と診断します、それに対しまして、先ほど申し上げた風船のように肝細胞が膨らんでくると、あるいは肝臓に繊維化が生じてきたということであれば、その程度まで記述をしながら、これは非アルコール性脂肪性肝炎の状況であるので肝硬変に進展する可能性があるということを内科の先生にお伝えして、積極的に治療を行うようにしていただいています。
その針で取ってきた肝臓の一部を除くだけで、その繊維化もまた風船化しているのかということも見えるんですね。
はい、その通りです。
その結果を、まあ、先生にお伝えしてという、まあ、連携プレーですね、
はい、あ、そうですね。
次週は柿坂先生に実際の治療について伺うわけですけれども、増田先生、この病理の立場というのは決して患者さんとこう接する部分ではないですけれども、とても実は重要な役割を担っているお仕事なんですね。
そうですね、大事な仕事の割には岩手県全体でもまだ15名ほどしかおりません。
岩手医大で学ぶ学生さんの中に現在志望してくださっているという方はいないんですか。
学生さんが興味を持ったり、あるいは今大学院生としてこの病理になろうと勉強している人はいますが、数年に1回しか現れないもんですから、全体としてはちょっと病理は未だに足りない状況ですね。
学生さんたちに先生が伝えるとしたら、ここはこういうふうに大事で魅力的だよっていう、どういうふうにお話しなさってるんでしょう。
我々は病理の楽しさというものを折に触れてお話ししてるんですけれども、学生さんにとっては患者さんの前に出てお医者さんだという概念がやっぱりあるんじゃないでしょうか。
まあ、学生さんの中で、あ、そうなんだと、人の前に出るお医者様だけじゃなく、こう研究したり病態病理検査をしたり、そこからバックアップする医療医学というのもあるんだということで、ね、ぜひ志していただきたいという気もしますけれども。
はい、そう望んでます、
さあ、いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、本日のまとめを伺いたいと思います。
やはりこの非アルコール性脂肪性肝疾患、この患者さんの数が増えております。特にメタボリックシンドロームと呼ばれる肥満に伴ってですね、非アルコール性脂肪性肝疾患も増えているのが現状ですので、職場の検診、学校の検診等でちょっと肥満がひどいよ、あるいはこの肝臓の検査をした時に肝機能が悪いよ、エコーの検査も最近は職場の検診に入っているところもありますので、その時にこのブライトリーバーと言われるような白い肝臓になった時、こ こういう時には早めに進行する病態なのか、体重減少等でなんとかカバーできるものなのか、そこを早く判断してもらって治療に持っていくということが大事かというふうに考えます。